吃一下。
さつさん、どうぞこっち、後で質問の申し。সহনাবতু সনমন্ত্র সহনাবতু ডাকে ওম সহনাবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যম করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॐ शांति 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 हरि ॐ दोस्तों
仏教聖典。弟子たちよ、私の終わりはすでに近い。別離も遠いことではない。しかしいたずらに悲しんではならない。世は無常であり、生まれて死なないものはない。今私の身が朽ち果てた車のように壊れるのも、この無常の道理を身をもって示すのである。いたずらに悲しむことをやめて、この無常の道理に気がつき、人の世の真実の姿に目を覚まさなければならない。変わるものを変わらせまいとするのは無理な願いである。煩悩の息は常にお前たちの隙を伺っていて倒そうとしている。もしお前たちの部屋に毒蛇が住んでいるのなら、その毒蛇を追い出さない限り落ち着いてその部屋で眠ることができないであろう。煩悩の俗は追われなければならない。煩悩の蛇は出さなければならない。お前たちは慎んでその心を守るがよい。弟子たちよ、今は私の最後の時である。しかしこの死は肉体の死であることを忘れてはならない。肉体は父母より生まれ 食によって保たれるものであるから病み傷つき壊れることはやむを得ない。仏の本質は肉体ではない、悟りである。肉体はここに滅びても悟りは永遠に法と道とに生きている。だから私の肉体を見る者が私を見るのではなく、私の教えを知る者こそ私を見る。私の亡き後は私の時残した法がお前たちの師である。この法を保ち続けて私に仕えるようにするのがよい。弟子たちよ、私はこの人生の後半45年間において解くべきものはすべて解き終わり、なすべきことはすべてなし終わった。私にはもはや秘密はない。内もなく外もなく、すべて皆完全に解き明かし終わった。弟子たちよ、今や私の最後である。私は今より涅槃に入るであろう。これが私の最後の教会である。
ありがとうございます。今日の今の今から予定は、これ最初は話と Q&A 一緒に、それの後は歌とシャンティさんとトモコさん、ミワコさん、これ一つタゴルの歌準備してます。今28日のプログラムのために、それシャンティさんに言いました。これもう一回こっちもその歌を歌ってください。美和子さん大丈夫、後でシャンティさんに聞きます。あ、じゃあそれから次はちょっと瞑想のプログラム、それで終わり。じゃあ今から Q&A、どうぞ。お釈迦様についてQ&A の方がベタ。
先ほどのお話では、南無法蓮華経というお経を、私もよくわからないんですが、それを唱え続けるというお話でした。
うん、
で、南無阿弥陀仏という、これ阿弥陀経、まあ、これジャパのように南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏唱えてますよね。これはジャパと同じやり方だと思いますが、このやはり南無法蓮華経、先ほどのお話だと意味がよくわからないけど、唱え続けることに意義があるということは、やはりジャパと同じ効果があるように思うのですが、そういう意味なのでしょうかね。
うん、じゃあ、Now the thing is okay, I translate in English. Is...、はい、any sacred mantra or any sacred wordSacred, any sacred word, if you repeat again and again, not only that, some positive words, suggestive words. Suggestive words, Nihongo, nandeshoka. The words which are suggestive words. Very, in English, it's a very nice word, suggestive word. Nihongo, nani na hanyaku
hata hoga ii. Ganchiku naru.
Suggestive. いろいろ意味あります、その言葉の、
はい、
その意味でいろいろいろいろいろいろ、まあ、イメージ出てますね。その言葉を使ってますといろいろイメージ出ます、
はい、
その種類言葉日本語で suggestive words が very good English、
うん、suggestive は普通頑蓄のあるっていう
言葉、あれが言葉
すごく含みのある意味のある、
そうね、それイメージも出ます、うん、例えば平安、幸せ、調和、 So these are the suggestive words、うんうん、 So if you repeat this type of suggestive words, shivaase, 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 this is also like mantra. So any positive suggestive words, so why I say positive? Because, okay, ちょっとは最初は、はい、
あのどんなマントラであってもそれが聖なるマントラであればあのそれを繰り返し唱えることであの、まあ、プラスの効果があるわけですね。でその言葉っていうのは、繰り返すと良い言葉っていうのは、まあ前向きで建設的な言葉だったり、あとサジェスティブ、あの含蓄があるとか、深い意味を持つとか、その意味というのは平安とか、平安とか幸せとか、そういった意味を、意味の込められた言葉を繰り返し唱えることは、あのジャパと同じ効果があります。
Why I say positive suggestive word? Because negative suggestive words are also possible. For example, devil, devil, akuma, 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 obake, 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 obake. それはモントではない。なぜなら、もちろんサジェスティブ。お化けお化けはちょっと怖いでしょ。それであったらボリオクボリオクボリオク殺す殺す殺すそれではない。ポジティブサジェスティブワード固定的。 So any positive suggestive words if we repeat again and again, of course some holy words mantra shingon, these are all japam, this we can call japam.
Jap今大体お分かりになったと思いますけれども、あの同じこう含みのある、意味のある言葉でも、ネガティブな否定的なものは良くないんですね。マハラジおっしゃったようにその悪魔とか暴力とか殺すとかそういったマイナスの意味を持っている言葉はダメですけれども、そうではなくて、前向きの意味を持つ言葉を、繰り返すこと、またはあの本当のマントラですね、真言、それを繰り返すこと、それはいずれも、ジャパムの効果があります。
So that's why when, for example, some person is, does not know mantra, they don't know mantra, they don't believe in God, but they have problem of mind. So it's no negative thoughts coming, negative thoughts. And, but they don't believe in God also. So then for them, it is very good to repeat this type of Shivaase, 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 Heiyan, Heiyan, Heiyan. しますと、it has some good effect.
あの、まあ、中には、神を全く信じない人とか、それからあのマントラを知らないという人もいますね。で、そういう人たちが、ネガティブな否定的な考えを持ってしまうということはよくありますが、そういう人たちだであれば、例えば平安とか幸せとかそういった言葉を繰り返し、唱えるだけでも、良い効果があります。
But this mantra, sacred words, sometimes short, sometimes long.
このマントラ、真言というのは短いものもあれば長いものもあります。
The Indian scripture, both types are there.Two types, both short and long.
で、この、2つの、種類はどちらも聖典の中に見られます。
For example, small mantra, 小さい。例えば、Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, or Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, or just Om, Om, Om. These are very short. But then big mantras are there.For example, Om Bhur Bhuva Svata Tsavitur Varanyam Bhargo Devasya Gyatri Mantra, very very famous. Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoyana Prachodayat Om. Long. So naturally, because it is long, it's difficult to again and again repeat. When you work, when you travel, when you do sit for job, that time sometimes you can do.You can do it, but otherwise for every time practice, it is difficult if it's a long mantra. So that is the only difference.
で、あの最初にマハラジが唱えられた、のが、まあ、短い小さいマントラの例ですね。で、その後に、マハラジが長く唱えられましたけど、それが、まあ、
ガヤトリマントラ。
ガヤトリマントラ。
とても有名ですね。
あの有名なガヤトリマントラ。これは、 大きいマントラ、長いマントラの代表例です。でこの2つの違いというのは、長いものは繰り返し唱えることが、どうしても難しくなりますね。で特に例えば仕事をしているときですとか、移動中に、マントラを唱えることはできるんですが、やはり、長いものを、そういうときにやったり、また毎日繰り返すのは、少し大変だと思います。違いといえば、このくらいのものです。
Same thing. これ南無阿弥陀仏はこれ、ね、小さい。それが先のロタスストラ、リダイストラといろいろは長い。長いですから、いつも一回で、またもう一回しますと、ちょっと時間かかり長い。それだけでも集中しても、そのモントラを唱えるときに難しいですね。集中して。それで、いつもモントラ小さい方がいい。その助言を出ています。So there is this advice that it should be short rather than long for every time practice. This is important. Every time practice.
で、今ね、マハラジャの日本語の話になったので分かったと思うんですが、その南無阿弥陀仏は短いマントラのようなもので、法華経の方は長いマントラの代表例ですね。ですからどちらでもいいんですが、ただ大事なのはいつも唱えるためには短いものの方が適しているということです。
いつも実践のために、
実践のためにですね、はい、
それだけ、
もう少し、この法華経は長いんですが、今の南無法蓮華経というのは題名のようなものなんですよと思うんですよね。ただその先ほどのお坊さんは意味がよくわからないけども、長く唱えていると効果があるとおっしゃってましたけども、これはやはり聖なる言葉が入っているというような意味なんでしょうか。でこれも
効果がある意味、効果がある、
効果があるんでしょうか、
ね。効果がある意味、効果。
The monk, the Buddhist monk.
効果がある意味。効果がある、
効果がある、
意味の、 What is the meaning in English? 効果がある、 What is the meaning in English?
効果がある、 Effective、
Effective、 oh, 効果的、わかります、効果的、 Effective、 So because、 わかります、
はい、
Because the, it is the holy word, so it has its own vibration. So because it is a holy word, then it is holy vibration.That's why it is, he says that 効果的。
その、which means even if you don't know
don't
what、
understand.
it means, but、still it has a holy vibration. So that's
you can receive that holy vibration.、
例えば意味がわからない、お経や言葉を唱えるんであっても、それには神聖の波動があるので、わからないままでも唱えることで、効果を得られるということです。
Same also in Sanskrit. Sanskrit also in India, 90% people, they do not know the meaning of Sanskrit mantra. You see? But they feel that it's holy, vibration is holy. So then they like it.
で、これはインドにおけるサンスクリット語の、マントラも同じです。インド人のおそらく 90% はサンスクリットを理解することはできません。それでもやはり神聖な波動があるので、それを唱えることに、唱えるだけで効果があるし、また、インド人は、サンスクリット語のマントラを好んでいます。
For example, small is okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya or Om Bhurbhuva も many people know.But there are other, for example, mantra during Kikkon, during marriage ceremony, all mantra Sanskrit. Then during Shraddha ceremony, Soski, that time of ceremony, all mantra in Sanskrit. But the Okkakusama, they don't understand. So Obosan, the priest, Rihaisha. Rihaisha mo tokidoki jibun okaranai. Sore mo arimasu.Ne, they also don't understand, but they just repeat. Read the mantra or just obeyemas. They remember and then repeat. And then the Zakei, Zaikei. Zaikei also they repeat without knowing the meaning. They don't understand, but they feel it's very holy. So then they receive the holy vibration of that.
Did you say Zaike?
Householders.
Householders.
Because marriage ceremony, they for their marriage ceremony is for the householders, mm-hmm. or some soshiki, also for the householders.
で、もちろんインドでも誰もが知っているマントラというのもありますが、その一方で結婚式ですとかお葬式の時に唱えられる、マントラというのは、そこに来ている人というのはほとんど理解できませんし、お坊さんだけが理解している、あるいはお坊さんでさえただ暗記しているから唱えられるけれども、実際にどういう意味なのかわからないという部分も、
もあります。だってさっきお坊さん自分の同じでしょ、
はい、
いいですね。
でもちろん、在家の信者の方でそこにいらしている方は、ほとんどは分かりません。でもやはり神聖な波動があるので、それだけで非常に効果があるということです。
昔キリスト教 Christianity was the same. When they used to baptize or some mass prayer, it would be in Latin. Old Roman language.But see, they would not understand what is it meaning, the Latin, you see. But later on, maybe during Paul IV, I don't remember exactly, 1960s maybe, Pope changed the rule. No, that mantra would be in the local language. So now they made all change. That means if it is in Philippines, it is in Filipino, Tagalog language.If it is in France, it will be in French. So he made a change so that people understand the meaning.
で、キリスト教でも、同様のことがあって、以前はイニシエーションを授けるときなどに使っていた言葉は、
洗礼をするときに、
使っていた言葉というのが、以前はラテン語だったんですね。ですから、その場に来ていた人たちは全く意味が分からなかったわけです。
Same, holy. Because Latin is holy. That's why the idea was that.
ラテン語というのは神聖なる言葉ということで使われてたんですね。ところが、1960年代に、その当時の教皇が、カトリックの教皇がですね、そういった、儀式の時に使う言葉を、その土地の言葉にしようというふうに、変えたわけですね。ですから今では例えばフィリピンであればタガログ語を用いるし、フランスであればフランス語を用いて、洗礼などの儀式を行うようになりました。
Muslims also Arabic. Their scripture, Quran is in Arabic. So then even now, if they want to study Islamic scripture, they have to study in Arabic. So for them, that is very holy.
でイスラム教の場合はですね、アラビア語が用いられています。アラビア語は非常に神聖な言葉なわけですね。ですからイスラム教を、学ぶ人というのは、ごめんなさい、コーランを学ぶ人は、アラビア語を、使うことになります。
So for every concept of holiness, so it's different. For one particular religion, one particular language is very holySo that is there, but still Sanskrit is really very special. Sanskrit.
で、このようにですね、どの言葉が神聖であるかというのは、それは宗教によって、それぞれ違うわけですが、その中でもとりわけサンスクリットというのは非常に特別な、ものと言えます。
Because among all the languages, Sanskrit is most systematic language.
というのはですね、世界中のすべての言語の中でサンスクリットが最も、体系的に、なっている言語といえます。
So that is one reason. They say Sanskrit is most suitable for computer programming.
でここでいうその体系的というのは、まあ、システム化されているということなんですけれども、あのサンスクリットは非常にそのシステム化されたような言葉ですので、IT やコンピューターに非常に適していると言えます。
So, philologically, philology language の special study philology、
はい、言語学、
philology、okay. so that is a, I mean very very high philology of Sanskrit。
その、言語学、サンスクリットの言語学的側面というのは非常に、高い性質を有しています。
So that is very known. It's very famous. This this opinion about Sanskrit is well known among the scholars of the whole world, especially those of philologists everywhere.
ですからこの、サンスクリット語の、考え方とかコンセプトというのは、あの言語に関する、言語学に関する、学者の間では世界的に非常に知られています。
そうですね、これはマントラと、うんうん、別は一つ私ね、時々 some people they ask me that why Buddhism, and it's very very reasonable this question, why Buddhism is originated in India, Buddha was born in India, but why there is not much influence of Buddhism?Not we don't see that many Buddhists in India. What is the reason?
あの私がよく聞かれる質問の一つにですね、あの仏教というのがは、まあインドで生まれたブッダが開祖であり、そしてまあインドで生まれた宗教ですけれども、なぜそのインドの中で仏教徒の数は少なく、仏教の与えた影響というのがこんなにも小さいのかという質問をよくされます。
ですね。それ皆さんの考えで何ですか。知ってますか。
仏教はヒンドゥー教の中の一つであるということは確かめから聞いてます。
うん。それから、What is there any?
他に何か理由が、思い浮かぶ方いらっしゃいますか。
But it's a very important question. A very interesting question also.
これは非常に大切ですし、またあの興味深い質問だと思います。
山田さん、何を考え、あなたいっぱい仏教を勉強していますか。
仏教は個人ですね。一人一人の心の育成、改革、それを目的としてますね。それがおそらくヒンドゥー教の中では長い歴史の中で違った部分ではないんですか。
あの、ヒンドゥー教の中ではいろんな、まあ、宗派もありますでしょうけど、釈尊が教えた自己の改革、自己の育成というものは結局ヒンドゥー教にの教えの中に入ってる、入ったというか、それまではだいぶ釈尊が出るまではだいぶ違う方向だったわけですね。祈りとかそのいろいろ今日あの何ですかお祭りとかそういうことが多かったと、まあ、私は理解してるんですけど。でもその釈尊の教えは自己の育成ということは後々ヒンドゥー教にも入っている。だから特別に仏教をすることは
ない
ないと。違うでしょうか。
うん、大体同じ
時間も足していてますね。
100
年とか200年とかじゃなくて時がブッダの教えから随分時が経ってますから
今、ええ、それから
だんだん教えが薄らいでいくという感じなんでしょうか。
OK、 別の考え、
仏教の教団の中では阿満さんがそれまでは入ってきてなかったんですけど、阿満さんが入ってきて集団に加わりまして、その時からインドの仏教が少しずつ堕落し始めて、それがどんどん時とともに大衆に及ぼす影響も少なくなったんだと思います。
それについてもちろん疎断の問題、それですね、疎断、はい、疎断と仏教は一緒ではないんです。同じ仏教の人と疎断の問題、そうですね、阿満さんとお坊さん。だから今の話はどうして仏教、仏教はだんだんどうして疎断以外も仏教もできますね。疎断のね、お坊さん、阿満さんなりません、仏財経も今もちろんできますね。それも本当にとっても少なかったですね、だんだんだんだん。
イスラム教が入ってきてヒンズー教も打撃を受けましたけど、仏教はもっと打撃を受けたと思います。それでいろんな洞窟にあった仏教の遺跡なんかはみんな顔をやられたりなんかしてますけども、それで滅んでいったんだと思います。
うん、他の考え、
ちょっと思い出して、
OK、どうぞどうぞ。
釈尊の教え、
ブッダ
の仏陀ですね、ブッダの教えが、ブッダが亡くなられてからですね、この修行に正乗仏教、大乗と正乗に分かれたんですけど、その教えがですね、正乗仏教として非常にその厳しい教えになってき
た。ヒノジャン、ヒノイアン、セロン、セロン
の、セロン、そうそうそう、そこのあたりが一般の人の受け入れというか、もう少しこう柔らかく
もはや
なるための、やっぱりそのヒンドゥーの教えの中にこう入れられたのではないでしょうか。
別々、別前の3人だけ後ろから、後ろからもしあればどうぞ。
最後に座ってます。二人 のお母さんのお子さんのディベートですね、
ディベート
ちょっと何かお母さんのコメント、あ、聞きたいこと
アジャイロコン、
合ってないと思いますけど、合ってないと思いますけど、仏教はお釈迦様一人だけがとても有名、一人の人が有名だけど、ヒンドゥー教とかヨガはずっと昔からいろんな人が修行して、代々いろんな人が同じような悟りを開いて、インド全体にこう染み渡ってるっていうか、なんか母国の宗教みたいな感じだけども、多分仏教はお釈迦様一人が有名で、それをどうしてもなんとか引き継いで守っていこうっていう感じがなくなっちゃって、一旦滅びちゃったのかなっていうことと、お釈迦様もそもそも最初に修行された時にヨガの、ヒンドゥー教というかヨガの行者さんについて、その人たちが師匠だったから、やっぱりヒンドゥー教の方がちょっとこう元であるっていう感じなんじゃないでしょうか。わかりません、答えは。
それからね、いろいろ理由あります。一つはこれ、お釈迦様の特別な考えとやり方なんですが、一つ お釈迦様の一番、okay, there are important is、what is the feature, uniqueness, what is the speciality of Buddha and his teachings?、Mm.
大切なことは、ブッダや仏教の、特徴、他と違う点というのが何かということです。
First of all, we must understand that Buddha himself, he was a son of a, he was a son of Hindu parents.
まず第一にですね、ブッダ、その人が、ヒンドゥー教の両親を持っています。
And he studied all Hindu scriptures that time, including Upanishad and others.
Upanishad. そして当時のブッダは当時のヒンドゥー教のすべての聖典、これはウパニシャッドも含めてですが、これを学びました。
He observed two important things、which was、not a, healthy not a healthy development in HinduismNot positive development, healthy, yoi ではなかった。So what is not healthy, not positive in Hindu society and Hinduism that time.
で、ブッダが気づいたことが2つあるんですが、まずその一つはその当時の、ヒンズー教というのには良くない点が社会の中にあったわけですね。
One thing is this, in the name, that time there was a lot of yajna, sacrifice, 儀式. And on that occasion, lots of animals were sacrificed. Lots of animals. In the name of pleasing the God.
でその当時ですね、儀式に動物を、まあ、殺して捧げるという、まあ、
いっぱい殺してました。
そうですね。でたくさんの動物が殺されました。
So this is one thing. So that pained Buddha. That had, see, pain? 痛くなる。
で、まあ、それを見てブッダは非常に心の痛みを感じたわけです。
Because he had such a compassionate heartNot for human beings, but for the animal beings. So he felt very terribly pain for those, you see, for the killing of those animals unnecessarily for pleasing in the name of script, in the name of ritual to please God.
で、ブッダは非常に心優しい、慈悲の心を持っていましたので、人間のみならず動物、生きとし生けるものすべてに対する慈悲の心というのがありました。ですから、たとえその動物を殺す理由というのが神に捧げるためという儀式の名目であっても、やはりそれを見てブッダには忍びなかったわけです。
So he wanted to stop that animal killing, but if he says stop animal killing,How many people will listen to that? He doesn't, was not sure. So he just stopped the, all the rituals. No ritual.
で、この動物を殺すという習慣をやめさせるために、ブッダが取ったのは、結局儀式そのものを一切やめるという方法でした。
もし、この助言、じゃ殺さないでください。その儀式しても殺さないでください。もしその助言あったら、ちょっとその結果かもしれない。そして儀式全部やめた方がいい。その考えでますね。ノーリチュアル、ノー儀式。そう、ノーリチュアル、ノー儀式means no sword killing also. 一つ。Another point was, in the name of philosophy, discussion, people forgot that their main purpose is to get peace, mental peace.And to get knowledge. So, in the name of religion and study of scripture, they made a lot of arguments about God, about self, Atman, philosophy. But the main trouble is not that. Main trouble is that is for some persons it is okay. For some person this type of argument they like. But for most of the people that is not the problem. For most of the people problem is how to get peace, mental peace. How to get knowledge, real knowledge. So Buddha understood that in the name of philosophy, in the name of discussion of God, people just forgot the real purpose of spiritual life. That is to get, you see, real peace and a real knowledge.
で、もう一つの点というのが、人々があまりにこの哲学や宗教の論争に明け暮れていて、その本当の目的は何かということを忘れてしまっていたことです。例えば、人々は、聖典がどうとか神はどうだ、アトマはどうだといったことをたびたび議論したわけですね。で、一部の人にとってはそれでもよかったわけですが、でも、大部分の人にとって、宗教というのは、宗教で本当に必要なものは、心の平安、内なる平安だったわけです。そして真の英知を得るということが目的だったわけです。これがすっかり忘れ去られていて、ただ無味乾燥な議論ばかりが展開されるようになっていました。
So then he stopped all discussion about God, about Atman, about all these things just stopped. Just he focused. What is your purpose? Your purpose is, you see,someone has shot an arrow and you are suffering from, you see, that shot has entered into your body, that arrow has entered into your body. So you are feeling terrible pain because there is an arrow in your body. So what will you do that time? Will you search who shot the arrow? Who shot the arrow? What is his name? What is his age?What is his profession? Iminai. There is no meaning at all to inquire who shot that, what is his age, what profession, what is his caste, where does he live. Your problem is that you are suffering. How to heal that suffering? You see? How to heal it, how to get the remedy. That is your problem. So why do you unnecessarilythis type of philosophical arguments, not necessary. Your problem is how to get mental. Your pain, now you have so much pain, kurushimino koti pai, you have lots of pain, sufferings. Solve the problem. How to solve it? That is your main problem. So Buddha all stopped. No. Not necessary. If there is God or no God, no. If there is Atman or no Atman,I am not interested. I want to just how to remedy my suffering, remove my suffering. That was his focus.
こういった、議論が続く、議論ばかりのことが起きていることから、ブッダは一切そういった神やアートマンに関する議論というのを、やめることにしました。で、その一方で代わりに、真の目的とは何か、これにもっと注意を注ぐようにしたんですね。例えば、誰かが矢を射って、でその矢が自分に当たったとします。そうすると非常に痛みを伴うわけですね。で、そうやって苦しんでいるときに周りで誰がこの矢を射ったんだとか、その、矢を射った人間の年齢はいくつだとか、仕事は何だ、カストは何だ、そういったことを周りで議論しても、自分のこの苦しみは全く癒されることはないわけですね。ですからそういったことを論じるのは、意味がないわけです。で、そう言って苦しんでる、そのように苦しんでいる人たちが一番欲しいものは、その苦しみを、癒してもらいたい、内なる平安を得たいということです。ですから、ブッダは、もう神やアートマンについてはいくら論じても意味がない、そんなことを論じるのはどうでもいい、それよりも苦しみを癒し内なる平安を求める、これにもっと集中しようというふうに決めたわけです。
So in that sense he is the most practical spiritual leader. He is the most practical prophet.
ですから、この点から言うとブッダというのは世界で最も実践的な預言者であると言えます。
Now for that, you see, he gave emphasis on two things. One is analysis, shikibetsu, and another is meditation. And you may third, that is not as a just as a importance, I mean, but you may say that is a practice of compassion. So practice of compassion, number one. Number two, you see, it analyze everything. And number three is now meditate.
ですから、ブッダが重視したことには3つあります。1つ目は慈悲を実践すること、そして2つ目は識別をすること、3つ目は瞑想を行うことです。
So the whole and for that you see some ethical code for ethical dotokuteki. So he also made so many rules for dotokuteki because it is connected. Unless there is a ethical life, one spiritual life cannot be formed. So for practicing for meditation, and then for analysis, self-analysis, or analysis of everything, for practice of compassion, ethical life is also very important. So he made some rules how to make an ethical life.
で、これはまあ霊的に、非常に霊的に役に立つだけではなくて、道徳的な面から見ても実践的であると言います。特にこの慈悲の実践ですとか、識別を行うこと、これは、道徳面でも非常に効果があります。
This is the whole essence of Buddhist philosophy and Buddhist religion.
で、これが、仏教の、全てのエッセンス、本質ですね。
NowIf you compare it with Hinduism, now this is interesting.
では、これ以上の点について、ヒンズー教と、ちょっと比べてみましょう。
Now, first of all, he talked of the as realization. He practiced and had the realization, and the experience he had through the realization he called Nirvana.
Nirvana.
Nibbana. Bukkyo de nani ga nenben, nani imasu?
Nihan.と、このリアライゼーション、悟りですね、悟りを得ること、これをニルバーナと呼んでいます。仏教ではネハンですね。
And what is that state of nirvana? So he did not give any clear answer. What is that? Many one asked it. What is that nirvana? Can you just explain to us? Can you just describe what is nirvana?
で、このニルバーナ、ネハンとは一体何かということをブッダは非常に簡潔に表現しています。
Then Buddha said like that mostly in a negative way that it is, there is no suffering, there is no pain. So in that way, in a negative way, he did not say what is it, he said what it is not.
で、それに対するブッダのこ、あ、ブッダは、そのニルバーナとは何かというものに対する、説明がですね、それは苦しみのない、苦しみや痛みのない状態であるという、
無知もない、
無知もない、という説明です。これは、何々がない、何々がないという否定的な、言い表し方をしています。
何がある言わない、これだ。これが何ですか言わない、それは 何ではない、その感じでニルバーナを話します。So what it is, no. What it is not. これは、in that way he described Nirvana. But now we compare with Hinduism. So in Hinduism, the Samadhi, if we compare, and Nirvana, from the point of realization, it is same. 同じ経験は。
でここでちょっとヒンドゥイズムと比べてみると、ヒンドゥイズムのサマーディというのが仏教のニルバーナというのと同じ状態であると言えます。
But in point of description, in Hinduism they say both what it is and what it is not, samadhi.
で、 ここで、ヒンズー教でのそのサマーディの説明というのは、否定的肯定的両方の言い方があって、これがそうである、またはこれがそうではないという、説明
になっています。 In Upanishad you see lots of this type of description. What is Brahma and what Brahman is not.
で、例えばブラフマンというのはブラフマンはこういうものである、そしてブラフマンはこういうものではないというような、肯定と否定の両方の言い方を使った説明が、ヒンズー教ではたくさん見られます。
So, 例えばブラフマン is Sat Chit Ananda. That means what it is Brahman? Brahman is Sat Chit Ananda. What it is not? So Brahman cannot be seen, Brahman cannot be touched, Brahman cannot be heard. So Brahman does not move.Brahman does not work, Brahman does not think. Many, many descriptions also. All are hite, negative. What Brahman is not.
で、例えば、ブラフマンとは何かというものに対して、ブラフマンとはサチナナンダであるという言い方もあれば、ブラフマンとは執着ではない、ものではない、言葉ではない、何々ではないという説明、この両方が数多く見られます。
Now, for people,One they understand intellectually also what is Nirvana, what is realization. If they want to understand intellectually for understanding, this is first they should understand. Atamade rikai daiji desu. Then Nirvana becomes really confusing. Konran. What Nirvana is a lots of confusions are there. It is not clear what is Nirvana. But in Hinduism, they can understand what is Nirvana because.Both ways are there. What it is, what it is not. So this is really one weak point. You see, if you compare Vedanta and Buddhism.
で、まあ、多くの人々にとって、悟り、またはニルバーナというものを、知的に、まあ、捉えよう、理解しようとした場合に、仏教でいうこのニルバーナの説明というのは、非常にまあ混乱したり勘違いを起こし、しやすいと言えます。で一方で、ベーダンタの説明ですと、まあ、より分かりやすいということですね。ですから、この点が仏教の、ちょっと弱い点でもあります。
So this is one reason why Hinduism with Vedanta became more and more strong and Buddhism people could not understand confusion, konran. Then there is another reasonIn Buddhism, as I said, there is no place of God. But for most of the people, they want some sort of entity like God to whom one can pray. You see, to whom one can ask mercy, compassion, blessing.But in Buddhism, there is no place of God. So that's why many people, those who believe in this God, they could not find Buddhism helpful for their spiritual life and for also their, when they have problems in their own life.
で、もう一つ、まあ、ベダンタの方が、まあ、強い。
ベダンタの普通ヒンズキを。
ヒンズー教の方がまあ強い、一方で、仏教の方がちょっと弱いと、思われるテーマですね。仏教には、神様の存在
は、なディファレンス、
その違いはですね、仏教には、神様の存在がないということです。で、大半の人にとっては、神様という存在は、できればいてほしいわけです。それは祈りの対象でもありますし、慈悲を求める対象でもあるわけです。ところが仏教にはそうやって祈る対象の神様がいないということで、一部の人にとってはあまり助けにはならない、救いにはならないと思われてしまうことがあります。
So that is also one very big reason why in India they felt no, Buddhism does not serve for the ordinary people because ordinary people want.Some sort of god or goddess. But in Buddhism, there is nothing like that. So many people also finally said, no, Buddhism does not help us.
で、ですからこの点がインドで、まあ、仏教が弱いという理由の一つになっているわけですね。普通の人にとってはやはり祈りの対象となる神様または女神様というのがいてほしいわけですから、そこがいないということで仏教は弱い存在になっているわけです。
Now if you understand this, if you understand this point, when you see when Buddha passed away, then Buddha, those who are practicing, those became Buddhist, changed their religion, became Buddhist, they also felt the same necessity. They want someone to whom they can pray. But in Buddhism there is nothing, no God. So then they made Buddha God. Then they made Buddha God, they made the images of Buddha in the temple and started praying.
ですから、このブッダが亡くなった後に、実はこの仏教、ブッディズム、仏教というものが変わってきたわけですね。それは、ブッダを神として、まあがめ扱うようになったわけです。ですから、仏教のお寺に行くと、仏像が置いてあるわけですね。
So when Buddhists say we don't believe in God, then I say it is very strange, because you do not believe in a God like Krishna, a God like Shiva, a God like Vishnu, but you believe in God who is whom you call Buddha.
ですから、仏教徒が、私は神を信じないというのは、まあ、少しちょっと、変な感じがするわけですね。クリシュナという形の神は信じない、あるいはシバという神、ビシュヌという形の神は信じないです、だけどブッダという形の神は信じるということです。
それです。 And in India Buddha became one of the avatars, incarnation of God. They made Buddha as the incarnation of God.
で、インドではブッダはアバター、つまり神の化身の一人というふうになっています。
Because they did not accept Buddha's theory. Buddha's idea they did not accept, but they accepted Buddha, because Buddha was such a great spiritual person, full of compassion, tottemo. So then they saw Buddha as is very great, and they made him incarnation of God without accepting his ideas. これ面白い。
で、まあ、面白い点が、インドでは、ブッダの、理論、ブッダのこの考え方というのは受け入れられていませんが、ブッダの哲学は受け入れられていませんが、ブッダそのものは受け入れられているわけですね。ブッダという人は、非常にすごい人である、慈悲心の非常に大きな人であるとして、尊敬を集めているわけです。ここが、面白い点です。
Then another.In Hinduism, in Buddhism, as I said, there is a meditation, mainly meditation. But there are also other paths of God realization. And this path of meditation and knowledge, Buddha path of meditation and knowledge, this is already in Hinduism. Because in Hinduism there is Jnana Yoga, there is Bhakti Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga.So Buddha's path of meditation, Buddha's path of knowledge were already in Hinduism. So Hindus did not think that it is something special, because it was already in Hindu tradition, spiritual tradition.
で、まあ、ブッダの説いた、瞑想と、神の悟りということはのうちですね、この瞑想というのはもうすでに、ヒンドゥイズムの中にはあったわけですね。ラージャヨガとかギャナヨガとか。
ま、違います。ラージャヨガはメディテーションで知識。Knowledge. So there is path of knowledge also. That path of knowledge is Jnana Yoga.
そうです。ラージャヨガが、瞑想で、ギャナヨガが知識、のヨガですけれども、まあ、こういった形で、ヒンドゥイズムにはもう、瞑想というものが入ってあったので、これが、まあ、取り立てて特別なものではなかったわけですね。
So for example, the whole Upanishad is the Jnana Yoga.And that is what Buddha's philosophy is mostly more or less the same idea.
そして、このブッダの、概念や哲学の元になっているのが、まあ、ウパニシャッドですけれども、これはギャーナヨーガという形で、ヒンドゥイズムの方の中にありますので、これもやはりもうすでに存在しているということです。
That's why in India They accepted Buddha, but they did not accept the philosophy of Buddha and became a separate sect as Buddhist.
まあ、こういった点でですね、インドでブッダという人は認められているわけですが、ブッダの哲学というのはそれほど認められていないわけですね。ですから、ブッダとその教えの間には、まあ、境界線が引かれているということです。
お釈迦様の哲学を実践のために別の諸派になりません。なりません。皆さん、ヒンズー教の中にも同じありますから、それが別の諸派のこれスクールの必要ではない。その考え、しかし、お釈迦様はもちろん神様の化身。それも考え出て。So this is the main reason. So you should say, Hinduism did not reject Buddhism, but it absorbed Buddhism. This is the best explanation.、うん、
ですから、ヒンドゥイズムは、仏教を受け入れてないというよりは、それを全部取り込んでいるということですね。これが一番いい説明だと思います。
This is the reason. Not rejected, but absorbed. Absorbed.
拒否ではなくて、吸収して受け入れたということです。
一つ部分になりました。ヒンズー教の。So this is the main reason. Then other things are all there. For example, Buddha's protest was animal killing, Gishki. So that stopped, of course.Buddha's protest was against animal killing during that ritual, yajna. So that was effective. Because after Buddha, it really reduced so much.
You mean even
killing the animals.
Even in Hinduism?
In Hinduism also. Yeah, that was very effective.
でまたですね、ブッダがその動物をむやみに殺害するということに非常に反対して、それを一切やめさせたわけですけれども、これは非常に大きな効果があって、今ではインドでは、ヒンドゥイズムでも動物を殺すということはなくなりました。
Then Buddha's practice of jihi, compassion, that also had a great impact on Hinduism. Jihi の practice.
で、ブッダは、慈悲の実践というのを説いていますが、これもヒンドゥイズムでは、非常に重視されています。
Then also Buddhism's monastic organization, that also had, you see, it was very special that Buddha started monastic organization.
He started.
で、まあ僧院というものは実はブッダが始めたもので、それは今でもインドに残っています。
So that was a great contribution of Buddha.
これはブッダの大きな貢献の一つと言えます。
So it is not Catholic or Christian organization first, Catholics. First was Buddhist order of monasteries. Then later on the Christian Catholic order of monasteries later on.But historically, the first monastic organization was started by Buddha.
で、まあ、修道院とか僧院というと、キリスト教のイメージが強いですが、でも実際には歴史的には、そういったものを始めたのはブッダが、第一の人で、それがやがてキリスト教へと、伝わっていたわけです。
And that impacted all religions. Later on, for the Ramakrishna Mission. So then other religious organizationThese are all first Buddhist and then Christian. It had both impact on this.
そして、この僧院というものは、世界中のさまざまな宗教に、広がってきましたし、でラーマクリシナ僧団も、やはり同じような組織を取っているわけですね。ですから、非常に、この点では影響を与えています。
But of course, the Muslim invasion, Muslims, they also destroyed many Buddhist monasteries.Bukkyo no monastery and temples, but main reason is this. こう先言いました。
で、イスラム教にも、やはり、寺院というものもありますし、僧院というものがありますが。
ありましたけれども、本当の理由は先のヒンズー教のこれが理由でした。Because it absorbed Buddhism. This is the reason.
この写真の ビベーカナンダさん、スワミビベーカナンダさんがあのブッダを尊敬したということを聞いておりますけど、どういう点にスワミジは尊敬なさったんでしょうか。
理由、What is the reason? Because of Buddha's compassion.
あのビベカナンダが、ブッダを非常に尊敬した理由の一つは、その慈悲の心です。
大きな理由。Buddha said such a Shyamananda always appreciated. He appreciated Shankaracharya's atama, jisei, and Buddha's heart.Buddha's Shankaracharya's brain and Buddha's heart.
で、このスワミジは、シャンカラチャリアは、その頭、知性を、そして、ブッダは、その心ですね、をという点で、非常に尊敬をしていました。
Later on, some people would say, Swami Vivekananda had the brain of Shankaracharya.And the heart of Buddha.
で、後に、まあ、周囲の人が、スワミジを評して、スワミジはシャンカラチャリアの頭脳を持ち、ブッダの、ハートを持っているというようになりました。
I also believe that.
私も、そうであると信じています。
いろいろなその貧しい人たちだとか教育をする人たちだとかそういう、エッセンスはブッダから学ばれてそういうスワミジが実践されたんですか。
直接そのことをちょっと言わないですね。
あ、そうですか。
なぜなら慈悲はお釈迦様だけではなく全ての宗教の中に慈悲のことが出てますから本当にそれはお釈迦様のことを考えてそれではなかったです。
私はインドで聞いたときに、うん、ラマクリシュナミッションのそういうそのことはブッダとは関係ないな話ですけど、ね、キリスト教の方の教えが非常に影響を与えたってことを聞いたもんですから。
それでもない それでもない。それは本当にラマクリシュナのもちろんね、はい、ラマクリシュナのだけ not modern 仏教もないキリスト教もない。本当になぜスラム教は伝統的です。ヒンズー教の本当に伝統的でしたから、yeah, it is just traditional Hinduism。 そしてシャインビューガンドはこれスラム教の弟子でしたから、もちろん had gone to、アメリカヨーロッパ行くときいろいろ経験、ね、キリスト教の相談のだってそれだけでもその時インドでも仏教の相談はなかったですね。なくなりました。しかし、キリスト教の相談はありました。インドでね、after その時、キリスト教の来ましたね、イギリスからアメリカから。それはありました。だからアメリカ、ヨーロッパ行く時、それもっともっと大きいな、キリスト教の相談の見たことはあります。それも影響もちろん、サインビューガンドね、ラムクリシュナ相談のスクールの関係で、それの影響はありました。ですね、で昔例えばある仏教の相談の中に Buddhist organization some 2000、3000、4000ぐらいお坊さん住んでました。ナロンダ、ラジギール大きい大きい例えば、サルナート、ね、バルベナラスの大きい大きいみんないっぱいいっぱいお坊さん一緒にねっ泊まってムッダムシャラナンガチャーンなるもんね とってもとても良い波動みんなお坊さんそれもありましたですね。OK トモコさん、帰りました。シャンティ、シャンティさん現れました。突然名前を聞いて、 名前を聞いて現れました。どこに隠しました、名前。
今年はタゴール生誕150周年ということで、なんかたくさんイベントをやるそうなんですけども、その一環で、28日にインド大使館でイベントが行われます。その時の参加ということで、まだ覚えたときできてないんですが、さつきさんで、さつきさん、はい、ここに、はい、絶対にほら、
あなたはあなた、私だよね。
な
これ、サンティさんに今いっぱい勉強しましたよ。自分で勉強し、どうぞ、先生、あなたいっぱい勉強しましたから。
いや
冗談で。みんな意味を私の前に説明します。
さっきマハラジ日本語が分かるので余計なことが言えない。
こういうように離れてれば
最初はちょっと
大丈夫です。はい、そこの解説を
さやちゃん入って さやちゃん入って聞いて、入ってください。全部で何人その日歌いますか。
日本人はこれとプラス2で、あと皆さんインドの人です。
おばさん
おばさんとあともう一人だけです
。日本人6人
トータル6です。
6、はい、それおばさんともう一人、うん、おやすみ、あなた今ずっと私話してますから、はい、
ちょっとし
Thank you.
じゃあそろそろちょっと今からちょっと瞑想ありますね。その瞑想を崔さん、私ちょっと説明の後で、そうです。それ最近私はインド大使館の職業会の時、それを私はその資料を大体使いましたですね。それからあちこちで行ってます。福岡、昨日三鷹行きました。それも使います、その種類。そう、私は今から我々理解の時できるだけそれも使いたいです。その種類のユードメーションのテーマは、これ我々の内なる自己、それの瞑想。その一つ部分は最初の祈り、次は呼吸の実践、最後はオム、その唱え、それから後で集中識別と集中識別して、集中して内なる自己のことを考える瞑想、それが部分ですね。それが一つはパターンだったら、やり方のアイディア、そのことを覚えて皆さん個人的なレベルで瞑想した方がいい。もちろん教会から瞑想の CD を我々出版してますけれども、我々会の時もそれはあった方がいいかもしれない。そのことを考えて、それ我々はそれを準備しました。 OK、 アスイシャンお願いします。心と体をリラックスさせて、静かに目を閉じてください。
ベーダなマントラを唱えますので、神聖な波動を感じ取ってください。オーム タッチャイヨーラウリニマヘ ガードインヤッギャーヤ ガードインヤッギャパタエ デイヴィースワスティラストナハ スワスティラマヌシェビヤハ ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शमनो यस्तद्धिपदे शम चतुष्पदे ॐ शांति 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 हरि ओम। ここで呼吸を整えていきましょう。吸います、吐きます、吸います吐きます、吸います、吐きます。では今から神聖なマントラオーム皆さん一緒に唱えましょう。ヒンズー教の考えでオームはブラマン、すなわち絶対の知識の一番普遍的な音を表します。みんなで一緒にオームを唱えることは我々と我々の環境を平和で神聖なものにさせてくれます。それでは始めましょう。オ 心が静まって安らかさと平安に満ちていることを感じてください。母なる地球に愛を抱いていることを感じ取ってください。世界中の人々に愛を抱いていることを感じましょう。その愛の波動をあらゆる歩行に送り出してください。それではここで沈黙のうちに祈りましょう。すべての人々は幸せでありますように。
サレベババントスキナハサレベサントニラマヤハSarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashche Dukkha Bhag Bhavet Sarve Sham Svastir Bhavato Sarve Sham Shantir Bhavato Sarve Sham Purnam BhavatoSarvesham Mangalam Bhavatu
さて、あなたは自分自身に心を向けてください。あなたの本性、すなわち純粋な意識を集中してください。その純粋な意識はあなたの人格の基礎を成しています。その純粋な意識は始めもなく終わりもなく永遠で無限です。さあ、識別しましょう。私は肉体でもなく、感覚でもなく、心でもなく、知性でもなく、
自我でもありません。私はアートマン、純粋な意識です。私には不安も恐れも苦しみもありません。私はアートマン、純粋な意識です。私には束縛も無知も罪もなく、私は清らかで自由です。私はアートマン、純粋な意識です。では自分の魂、純粋な意識について少し瞑想しましょう。私は何かを唱えますが、皆さんが瞑想しているとき、そのまま瞑想続けていってください。では瞑想を始めましょう。 Shivaya。Om Namah Shivaya。 Om Namah Shivaya。 Om Mani Padme Hum。 どうぞ感じてください。あなたの意識、人々、地球、空、宇宙など自分の周りのものすべてにみなぎっています。あなたの内にも外にも至るとこに平安がありますように。平安、平安、平安がありますように。ではリラックスしてゆっくりと目を開けてください。最後にベーダマントラを唱えます。オーム・プールナマダPoornamidam Poornat Poornamudachyate Poornasya Poornamadaya Poornamivavashishyate Om Shanti ShantiShantihi Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 OK、 今からお茶出ます。皆さんどうぞお元気で。
どうぞ山田さん。